これは声の広報稲沢令和8年8月号です。はじめに市役所支所の電話番号をお伝えします。市役所0587-32-1111、祖父江支所0587-97-2121、平和支所0567-46-1111。こんにちは。声の広報稲沢第1108号8月号をお届けします。早朝、近くの公園から元気な声が聞こえてきます。おはよう、みんな来てるか。
おはようございます。
まだ6時なのに T シャツびしょびしょ。みんななるべく木の陰に入って熱中症にならないように水分取るんだぞ。おじさん、今日は第一と第二もやるの？毎日暑いですね。こういう時は涼しい部屋でスポーツ観戦もいいですね。バレーボールネーションズリーグ、プロ野球後半戦、高校野球夏の甲子園、サッカー J リーグ開幕、アジアパラ大会など。でもプロ野球のドラゴンズにはもう少し勝ってもらわないとストレスが溜まってしまいそうですね。広報稲沢8月号の表紙は、6月13日14日に大塚松海寺歴史公園松海寺で開催された稲沢あじさい祭りでの様子。多くの来場者が訪れあじさいを楽しむ中、園児2人の兄弟がラムネ菓子の袋を持って水鉢をじーっと見ています。二人の着るジンベエは薄紫、白、青のアジサイ柄。水鉢の中の鮮やかなアジサイと同じ色です。今月の表紙の写真でした。それでは今回の内容をご紹介します。稲沢市視覚障害者福祉協会からのお知らせ。秋季研修会、社会見学会、稲沢市委託事業、愛盲連県大会、3つをお知らせします。広報稲沢第1261号の内容は、特集10月から稲沢お出かけタクシー制度の見直しを行います、各種お知らせなど、図書館からのお知らせ。どうぞ最後までお聞きください。
稲沢市視覚障害者福祉協会からのお知らせ、3つあります。1つ目、秋季研修会。日時、10月6日火曜日、9時30分出発。勤労福祉会館駐車場を予定しています。行き先、愛知県陶磁美術館。参加費は2500円の予定です。申し込み締め切りは8月25日。瀬戸市の愛知県陶磁美術館にて作陶体験、おいしいランチの企画を検討しております。詳しくは来月の声の広報にてお伝えさせていただきますので、予定を空けてくださると幸いです。二つ目は、社会見学、稲沢市委託事業。日時、11月1日日曜日、8時40分、雨天決行です。乗車場所、稲沢市役所駐車場、リフトバス乗車場。行き先は、伊賀流忍者博物館、三重県伊賀市。参加費は3800円。参加者都合の返金はできません。申し込み締め切り、 9月10日。校庭です。昼ホテル、ニューサンピア伊賀にて昼食。伊賀忍者屋敷、忍者ショー見学。上野公園散策の後、帰路となります。16時40分から17時30分到着の予定です。3つ目、アイモーレン県大会。日時、11月12日木曜日、7時、勤労福祉会館駐車場の予定。早朝出発のため、おにぎり、お茶を用意します。行き先は、田原福寿園。大会は、10時30分から12時30分の予定です。お昼はちょっとリッチなランチを予定しています。暑い日が続きますが、体調を崩されませんようご自愛なさってください。皆様とお会いできる日を楽しみにしております。伊那市教からのお知らせでした。
広報の内容に入ります。特集、10月から伊那沢お出かけタクシー。制度の見直しを行います。これからも安心してご利用いただくために。高齢者や障害のある方、妊産婦など移動に不安のある方の外出を支えるため、タクシー料金の半額を市が負担する伊那沢お出かけタクシーを実施しています。しかし、タクシー料金の上昇や利用距離の長距離化のほか、利用が一部の方に集中する傾向も見られるようになってきました。こうした状況から、制度を継続していくために、利用方法の見直しを行います。変更内容、補助金額の上限、タクシー料金3000円未満は助成額、タクシー料金の半額、3000円以上は助成額1500円です。利用回数の上限、年度内の利用回数の上限を200回までとします。ただし、令和8年度は下期10月1日から制度が変わりますので、10月1日木曜日から3月末までの期間は上限を100回とします。上限を超過した方は電話でお知らせします。翌々月から利用停止となりますが、翌年度から再び利用が可能となります。変更内容でした。その他の外出支援サービスもご利用ください。一乗車で伊那沢お出かけタクシーとの併用はできません。高齢者等外出支援サービス。医療機関などを利用するときに、自宅と目的地をリフト付き車両などで移送するサービスで、一乗車につき2500円を助成します。対象は要介護3から5と認定された在宅高齢者、在宅の第2号被保険者、問い合わせ先、高齢介護課、電話 32-1293 です。障害者福祉タクシー料金助成利用券交付。障害のある方が日常生活でタクシーを利用した場合、基本料金の9割相当額、時間制運賃の場合は上限730円を補助します。対象、身体障害者手帳1級から3級、療育手帳 AB 判定、精神障害者保健福祉手帳1級2級、戦傷描写手帳 特別交渉から第5交渉の方。問い合わせ先は福祉課、電話 32-1281 です。その他の外出支援サービスでした。稲沢お出かけタクシーの制度は、移動に不安のある方の外出機会を確保するための大切な支援で、今後も継続していくことが重要です。限られた財源の中、できるだけ多くの方に公平にご利用いただくため、皆様のご理解とご協力をお願いします。この記事に関する問い合わせ先は、総務課、電話 32-1159 です。特集、10月から稲沢お出かけタクシー、制度の見直しを行います、でした。
稲沢夏祭り2026、日時8月22日土曜日午後3時から8時30分小雨結構、順延なしです。場所サリオパーク祖父江。主な催しメインイベント午後7時30分から8時、打ち上げ花火、ナイトバブルショー、尾張最大級のナイアガラ花火、市民の力で、173.0メートル、173.0、稲沢です。ただし、天候により時間を変更する場合があります。ステージイベント、午後3時30分から5時10分。1、山崎地蔵太鼓。2、イナッピーと愉快な仲間たち。3、和太鼓響き。4、エプロンボーイズ。会場イベント、令和の復活、長岡音頭。午後5時25分から40分。盆踊り、午後5時50分から6時50分。稲沢特産品展示即売会。飲食ブース、キッチンカー、ゲームブースなどがあります。会場アクセスです。会場に駐車場はありません。無料シャトルバスを利用してください。無料シャトルバス発着場、名鉄森上駅、豊田合成平和町工場、美細工場の駐車場前、市役所本庁舎駐車場。運行時間は、往路午後2時30分から6時、復路午後7時から9時。駐車場は愛国アルファ、豊田合成平和町工場、美細工場、市役所。なお、会場周辺で交通規制を行います。ご理解とご協力をお願いします。問い合わせ先は、稲沢夏祭り実行委員会、電話080-6972-2827 です。稲沢夏祭り2026でした。気象の警報などが変わりました。河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4分野で防災基調情報の見直しが行われました。情報の名称に5段階のレベルをつけて発表され、名称だけでどの程度危険なのか、どんな行動を取ればよいのかが直感的にわかりやすくなりました。例えば、大雨警報がレベル3大雨警報と発表されます。5段階のレベルに応じて住民が取るべき行動をお伝えします。 警戒レベル1、早期注意情報、災害への心構えを高める。警戒レベル2、注意報、避難行動を確認、避難場所や経路、タイミングなど。警戒レベル3相当、警報、市の対応、高齢者等避難。避難準備、避難に時間を要する人は早めに避難。警戒レベル4相当、危険警報、市の対応、避難指示、危険な場所から避難。警戒レベル5相当、特別警報、市の対応、緊急安全確保。ただし、必ず発令される情報ではありません。命の危険、直ちに安全確保。以上が警戒レベル5段階に応じた住民が取るべき行動です。テレビやインターネットなどで最新の警戒レベルを確認し、身の安全を確保するために早めの行動をお願いします。問い合わせ先は、防災安全課、電話 32-1275、気象の警報などが変わりました、でした。アジア競技大会に関するお知らせ。稲沢デイに市民をご招待。9月20日日曜日から29日火曜日のうち8日間、ハンドボール競技が豊田合成記念体育館エントリオで行われます。市全体で大会を盛り上げるため、期間中の1日を稲沢デイとし、市民を無料で招待します。時、9月23日、祝日。場所、豊田合成記念体育館、エントリオ。対象は市内在住の方。定員120組、抽選です。なお、1組、2人です。申し込みは8月1日土曜日から17日月曜日に市ホームページの申し込みフォーム、または直接スポーツカーへお申し込みください。その他、当選者には9月初旬にチケットを送付します。聖火リレーに伴う交通規制にご協力を。アジア各国、地域から集うアスリートたちの祭典であるアジア競技大会の開幕に向け、聖火リレーが開催されます。時、9月5日土曜日午後4時30分から5時30分の予定です。聖火リレーコースは、JR 稲沢駅東口の折り津ふれあい広場公園をスタートし、稲沢駅の東西自由通路、西口のロータリー、イチョウ通りをリレーし、小池一丁目の交差点手前で折り返し戻ります。ゴールはスタート地点の折り津ふれあい広場公園です。当日は周辺道路で一時的な交通規制を行います。ご理解とご協力をお願いします。路線バスなどの運行状況は各交通機関にお問い合わせください。この記事へのお問い合わせは、スポーツ課、電話 34-6318。アジア競技大会に関するお知らせでした。
生活保護の一部追加給付。平成25年8月以降に、生活保護費を受給されていた一部の方に対し、最高裁判決に基づき、追加給付を行います。現在受給中の方は、8月定例保護費での支給を予定しています。 保護が廃止となっている方は申請が必要です。なお、他の自治体において生活保護を受給していた期間がある場合は、該当自治体にお問い合わせください。その他、申請時期、方法など、詳しくは確認してください。問い合わせは福祉課、電話 32-1279、生活保護の一部追加給付でした。特別障害者手当など、現況届の提出が必要です。特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、在宅重度障害者手当、特別児童扶養手当を受給している方は、現況届の提出が必要です。案内を8月上旬までに送付しますので、届かない場合は問い合わせてください。締め切り日、在宅重度障害者手当は8月31日月曜日まで。特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、特別児童扶養手当は9月11日金曜日まで。問い合わせは福祉課、電話 32-1281。特別障害者手当など、現況届の提出が必要です、でした。原子爆弾被爆者健康管理手当の申請はお済みですか？対象は、市内在住で被爆者健康手帳の交付を受けている方。手当額は月3000円です。その他、原爆病院で健康診断を受診する場合、旅費の一部を助成します。年1回のみ、医師が介添え人を必要と認めた場合、介添え人も同額助成。なお、被爆者2世の方の健康診断については、県健康対策課、電話 052-954-6268 へお問い合わせください。問い合わせは福祉課、電話 32-1278。原子爆弾被爆者健康管理手当の申請はお済みですか？でした。比較平和事業。平和を記念し、黙祷を。核兵器の廃絶と世界の恒久平和を願って1分間の黙祷を行います。ご協力をお願いします。日時、1、8月6日木曜日、午前8時15分。広島原爆の日。2、8月9日日曜日、午前11時2分。長崎原爆の日。3、8月15日土曜日、正午。終戦記念日。問い合わせは、総務課。電話 32-1152。比較平和事業でした。数え88歳の敬老金支給を廃止します。誰もが安心して住み続けられる高齢者福祉サービスを維持していくため、高齢者福祉施策のあり方を見直し、その一環として、数え88歳の方に対する敬老金支給を廃止することとなりました。ご理解のほど、よろしくお願いします。問い合わせは、高齢介護課、電話 32-1293。数え88歳の敬老金支給を廃止します、でした。下水道事業受益者分担金。公共下水道を供用開始した地域で受益者分担金を付加します。対象区域の受益者、土地の所有者などへ8月上旬に下水道事業受益者分担金納入通知書を送付します。内容を確認の上、納期限までに納付してください。対象は第18負担区、草壁松野町3丁目ほか。問い合わせは下水道課、電話 21-4199。下水道事業受益者分担金 でした。高額療養費の上限額が変わります。高額療養費とは、一月に医療機関に支払った額が高額になった場合に、個人や世帯の所得に応じて定められた上限額を超えた額を払い戻す制度です。高額療養費制度の見直しにより、令和8年8月から上限額が変わります。詳しくはお問い合わせください。問い合わせは国保年金課、電話 32-1312、 高額療養費の上限額が変わりますでした。
フレイル予防のための短期集中予防サービス。何かにつかまらないと階段を上がれない。何もしていないのに体重が減ってきた。汁物などでむせることがあるなど、日常生活に不安がある方はご利用ください。対象は65歳以上で、地域包括支援センターで基本チェックリストに回答し、サービス利用が必要と判定された方。内容です。個別の状態に合わせ、専門職による介護予防メニューを提案します。1、柔道整復師による機能訓練教室、市内指定の接骨院で行います。2、管理栄養士による訪問栄養相談、サービス利用者宅で行います。3、歯科衛生士による訪問口腔ケア相談、これもサービス利用者宅で行います。詳しくは地域包括支援センターにご相談ください。原則1の機能訓練教室は9月中旬まで、2の訪問栄養相談と3の訪問口腔ケア相談は12月中旬までに申し込んでください。申し込み問い合わせ先は高齢介護課、電話 32-1293 です。フレイル予防のための短期集中予防サービスでした。障害者・障害児社会見学会。これは冒頭の伊那市教からのお知らせでもお伝えしています。時11月1日日曜日午前8時30分から午後5時20分、行き先伊賀流忍者博物館、三重県伊賀市の上野公園。対象は市内在住在学、通称を含む在勤の障害のある方と家族、介護者など。定員は先着120人。費用は昼食代などを含み3800円です。申し込みは9月12日土曜日午前10時から午後3時に、費用、障害者手帳などを持参の上、勤労福祉会館第4研修室へ。障害者団体役員への事前連絡も可。申し込み後の返金は行いません。社会見学会はバスで出かけます。一人での参加が不安な方は、ボランティアによる付き添いも可能。詳しくは、稲沢市障害者福祉団体連合会、電話 090-8130-1779 へ問い合わせてください。なお、稲市教の皆さんの申し込みは、9月10日です。伊那市教としてまとめて申し込みます。障害者・障害児社会見学会でした。集団実施による乳がん検診。時、9月24日木曜日、10月2日金曜日。いずれも午前9時10分から10時30分。 午後0時40分から2時。場所は保健センター。対象はクーポン券対象者。4月1日現在で40歳の方。市内在住で和暦が偶数年生まれの検診時40歳以上の女性。定員は先着各96人。内容はマンモグラフィーです。費用は1000円。70歳以上の方、65歳以上の後期高齢者被保険者、生活保護受給者、クーポン券対象者は無料です。申し込みは8月12日水曜日から、市のホームページの申し込みフォームまたは電話21-2300で健康推進課へ。集団実施による乳がん検診でした。集団実施による胃がん検診、時9月18日金曜日、11月11日水曜日、午前9時10分から11時。場所保健センター。対象は市内在住で検診時に40歳以上の方。なお、昨年度胃内視鏡検査を受けた方は除きます。定員は先着各50人。内容は胃部レントゲン。費用は500円。70歳以上の方、65歳以上の後期高齢者医療被保険者、生活保護受給者は無料です。申し込みは8月17日月曜日から、市のホームページ、申し込みフォーム、または電話 21-2300 で健康推進課へ。なお、内視鏡検査を希望する方、糖尿病などで内服治療中の方は、10月まで実施している医療機関実施の胃がん検診を受けてください。集団実施による胃がん検診でした。平日病院へ行けない女性の皆さんへ、日曜マンモグラフィー検査、時8月16日日曜日午前9時から正午。場所市民病院。定員先着24人。内容はマンモグラフィー、触診超音波検査はありません。費用は4400円。市の乳がん検診対象者は1000円。クーポン利用可。申し込みは8月4日火曜日から12日水曜日の平日午後1時から5時に電話。電話は 32-2111 またはホームページの申し込みフォームで市民病院へ。結果は後日郵送します。女性放射線技師が担当します。平日病院へ行けない女性の皆さんへ、日曜マンモグラフィー検査でした。健康に関する各種相談、相談はすべて無料、祝休日を除きます。電話予約、問い合わせは、健康推進課、21-2300 です。名称、日時、場所、内容、その他の順にお伝えします。健康相談、水曜、午前9時30分から11時、保健センター。火曜、午前9時30分から11時、保健センター祖父江署。保健師による相談。母子健康手帳。健康手帳のある方は持参。予約は不要です。食生活相談。随時。保健センター。管理栄養士による相談。電話予約が必要。医師健康相談。8月24日月曜日。 午後1時30分から3時、保健センター、医師による相談。8月17日月曜日までに電話予約が必要です。健康に関する各種相談でした。
8月の市民相談。相談はすべて無料で、秘密は厳守します。お気軽にご相談ください。名称、内容、日時、場所、問い合わせ先の順にお伝えします。法律相談、予約制、弁護士による相談、定員はそれぞれ6人、先着順です。予約は8月4日火曜日から受け付けます。12日水曜日、18日火曜日、9月1日火曜日、午後1時30分から4時30分、市役所相談室4、25日火曜日、午後1時30分から4時30分、祖父江支所相談室、不動産登記相談、予約制です。登記相談は司法書士による相談、定員はそれぞれ5人、先着順です。予約は8月10日月曜日から受け付けます。14日金曜日午後1時30分から4時。不動産相談は市役所相談室4。登記相談は市役所相談室3です。行政相談21日金曜日午後1時30分から4時。市役所相談室3。人権相談27日木曜日午後1時30分から4時市役所相談室3。以上の相談の問い合わせ先は福祉課電話 32-1278。 ただし調停裁判中の案件の相談はご遠慮ください。複数回の予約は不可です。消費生活相談、月曜日から金曜日、祝休日を除きます。午前10時から正午、午後1時から3時、市役所相談室1、消費生活センター、電話 32-2594、行政書士相談会、予約制です。各種許認可、申請手続き、契約書など、随時。社会保険労務士相談会、予約制です。雇用、労働、年金の相談指導など、13日木曜日午後1時から4時。行政書士相談会、社会保険労務士相談会はいずれも、祖父江町商工会館研修室。祖父江町商工会電話 97-5800。女性悩み事相談、12日水曜日、26日水曜日、午前10時から午後3時30分。市役所相談室に、福祉課、電話 32-1278。 高齢者に関する相談、開所時間内で随時実施。各地域包括支援センター、高齢介護課、電話 32-1293。 夜間納税相談、電話相談も可能です。3日月曜日午後5時から7時、収納課。収納課の電話 32-1248。 生活困窮など福祉に関する相談、月曜日から金曜日、祝休日を除きます。午前9時から午後5時、市役所東庁舎内の社会福祉協議会。社会福祉協議会内の 福祉総合相談窓口、電話 32-1484、 青年貢献制度に関する相談、月曜日から金曜日、祝休日を除きます。午前9時から午後5時、市役所東庁舎内の社会福祉協議会、社会福祉協議会内の青年貢献センター、電話 22-5565。 8月の市民相談でした。街の話題、ホットな出来事を写真でお伝えします。6月9日、子育て講座クッキング、長野子育て支援センターで行われ、親子で協力してきなこおはぎとトロトロフルーツを作りました。きなこをまぶしておはぎを作る途中で我慢できずに味見をする子どもの姿も見られました。6月14日、稲沢あじさい祭り。6月13日、14日に、大塚商会寺歴史公園、商会寺で開催されました。来場者は写真を撮ったり、近くであじさいを眺めたりして、思い思いの形で祭りを楽しんでいました。6月17日、民謡講習会、民謡の要は踊りです。勤労福祉会館で毎年行われている催しです。講師による指導のもと、参加者は大きな輪に広がり、イナッピー音頭や稲沢音頭などの曲に合わせて、和やかな雰囲気で踊りを練習していました。写真です。一段高いステージの上で、浴衣を着た人たちが踊っています。その周りを洋服の参加者が、右手を耳のあたりに、左手は斜め前にまっすぐ伸ばし、指先を揃え曲に合わせて踊っています。暑かったのでしょうか、首にタオルをかけて踊っている方もいます。6月30日、ウルフドッグス名古屋山田修造選手 FM 愛知ラジオ収録。市役所実習中の山田選手がラジオ収録を行い、ヤバいな音パクを紹介しました。収録ではプログラムの一つであるヨガとサップを実際に体験した感想を交えながら、その魅力をリスナーへ届けました。写真です。胸に豊田豪生と大きく書かれた赤いユニフォームを着た山田修造選手は、ヘッドホンをつけ、広いテーブルを前に赤い背もたれの椅子に座り、にこやかな表情でお話をしています。街の話題でした。
園児の成長記録。大里西保育園、色水遊び、混ぜて試して大発見。子供たちの大好きな水遊び、一番人気の色水遊びでは、混ぜたらどうなるかなと、赤と青を混ぜて、見て紫になったと目をキラキラさせる子供たち。その後も黄色を入れたらどうなるんだろうと探求心が広がり、自分たちで考えながら色を重ねていく姿が見られました。また、少しだけ入れると薄い色になって、いっぱい入れると濃くなると、量の違いによる色の変化にも気づき、繰り返し試して楽しんでいます。できた色を友達と見せ合いながら、これはブドウジュース、コーヒーもあるよ、乾杯などと、イメージを共有しています。友達と一緒に考えたり、試したりして楽しむ中で、 自分の気づきや発見を言葉で伝え合う力も育まれています。園児の成長記録でした。GO! ウルフドッグス名古屋。ウルフドッグス名古屋ニュース。砂のコートでも活躍。ビーチバレーボール大会で3位。7月10日に横浜赤レンガ倉庫で開催されたビーチバレーボールのエキシビションマッチに山田修造選手と山崎明人選手がペアで出場。SV リーグ各クラブの代表選手が集う大会で息の合ったプレーを見せ、見事3位に入賞し、会場を大いに盛り上げました。ウルド君が栄献血ルームの一日所長に就任。6月14日、赤十字親善大使のウルド君が栄献血ルーム、名古屋市中区栄の一日所長として献血の呼びかけや受付業務を行いました。たくさんの方に献血の大切さを伝える貴重な機会となりました。このような地域連携活動を通じて、オフシーズンも地域の皆様とのつながりを大切にしていきます、とウルド君が言っています。GO! ウルフドッグス名古屋でした。
市民文芸、俳句。今回の兼題は、バーベキュー、影。安田和子選、特選2区、入選8区お伝えします。特選です。平和町下前並み小島幸雄。夕立やバーベキュー台まだぬくし。夕立やバーベキュー台まだぬくし。好評です。夕方急に降り出した雨にまだ暖かいバーベキュー台。楽しさの冷めきらぬ余韻がジャストミート。北島町熊谷有文。岩陰に線刻の実だ夏深し。線刻の線は細長い筋、刻は刻むの文字です。岩陰に線刻の実だ夏深し。好評です。岩陰の阿弥陀様、静かに見守ってくださるお姿に心を打たれた作者の感動がしみじみと伝わってきます。入選。祖父江町江東、大野恵子。バーベキュー終えて花火の夜となりぬ。北島町内笹井幸子。行く夏を惜しむや庭のバーベキュー。祖父江町山崎、高崎静子。東花火、若き同期のバーベキュー。名塚町、西村幸男。今日だけよ、男料理のバーベキュー。小美野町、牛田照よ。バーベキュー、食してみんな赤き顔。小沢一丁目、押沢俊幸。夏影に、憩う親父のうちは舞う。北島町、吉田清。山影や、いつか来た道、遍路道。メスカ町、田中吉子。金婚や、木陰の二人、水場所。俳句10句お伝えしました。10月号の俳句を募集します。兼題は、祭り、土産。締め切り日は8月17日月曜、必着です。応募方法は、住所、氏名を記入の上、シティプロモーション課へ。郵送は、郵便番号 492-8269。住所不要。ファックスは 23-1489 番。 E メールは haiku@city.inazawa.aichi.jp です。兼題一つに2句まで応募できます。市民文芸俳句でした。
外科と内科の休日急病診療の担当病院をお知らせします。受付時間は土曜日の内科は午後1時から4時30分まで。日曜日祝日の外科は午前9時から午後4時30分までです。日曜日祝日の内科は稲沢市医師会館内の休日急病診療所。電話0587-36-3006で行います。受付時間は午前9時から11時30分、午後1時から4時30分です。マイナ保険証などの健康保険資格確認書類と現金をお忘れなく。それでは日付ごとに日曜日祝日の外科と土曜日の内科の担当病院をお知らせします。まず、外科の担当病院です。8月2日日曜日、大島クリニック、電話 97-7111。9日日曜日、串田整形外科、電話 34-4885。11日祝日、川村クリニック、電話 23-2222。16日日曜日、竹村クリニック、電話 23-1500。23日日曜日、宮田整形外科、電話 34-5055。30日日曜日、北山クリニック、電話 24-3183。以上、外科の担当病院でした。次に、内科の担当病院です。日曜日祝日は、稲沢市医師会館内の休日急病診療所で行いますので、土曜日の担当病院をお知らせします。8月1日土曜日、木村内科内分泌糖尿病クリニック、電話 23-2520。8日土曜日、吉田内科循環器科、電話 23-8211。15日土曜日、渡辺委員、電話 97-7888。22日土曜日、尾張西クリニック、電話 0567-47-0088。29日土曜日、ゆかりクリニック、電話 50-0301。以上、内科の担当病院でした。休日急病診療所の受付時間外、および平日の夜間に急病で困ったときは、県救急医療情報センター、電話 0586-72-1133 へ問い合わせてください。外科と内科の休日急病診療の担当病院をお知らせしました。
警察署からのお知らせです。海や川での水難事故防止。ちょっとした注意や事前の準備が大切です。夏休み期間となる8月は、海、川などでの水遊びやアウトドアなどのレジャーが盛んになりますが、毎年水難事故が発生しています。水難事故を防ぐためには、危険を正しく認識して注意することや、事前に計画を立てて行動することが大切です。気象状況などの確認。荒天、風雨の激しい天気など、川の増水が予想されるときや、海の波が高いとき、また体調不良や酒を飲んだときは、海や川に入らないようにしましょう。保護者の付き添い、複数人の行動。絶対に子供だけでは水遊びをさせず、 保護者が付き添いましょう。また大人も複数人で行動しましょう。ライフジャケットの着用。水辺に行くときは体のサイズに合ったライフジャケットを正しく着用しましょう。稲沢警察署の電話は 32-0110 です。警察署からのお知らせでした。
図書館からのお知らせ。令和8年8月1日発行の CD せせらぎ第454号の主な内容をご紹介します。1稲沢の話題2つ。2物価高の今、改めておにぎり。3値上がり分のお金、どこへ。4ナフサってどんなもの。5地下鉄86駅ホーム柵整備。6豆こぶしがにゆっくりと前に歩く。7声の欄から2つ。8お地蔵様の縁起地域食。9届かなかったそれでもサッカーワールドカップの話題です。10聖火リレー PR ランナー発表。11知っている人の名前出てこないどうする。12中日春秋6月22日暗記には音読。13ガッツ石松さんを忍ぶ。14弱は弱の弱はあまりという感じで和は話です。弱は麦わら帽子。以上のようになっています。この CD をお聞きになりたい方は中央図書館まで電話でお申し込みください。電話番号は 32-0862 です。皆様のご利用をお待ちしております。図書館からのお知らせでした。
これで声の広報稲沢第1108号、令和8年8月号を終わります。恐れ入りますが、お聞きのテープまたはデイジーは8月17日月曜日までにご投函くださいますようお願いいたします。必要のない外出は避けてください。近頃よく聞く言葉です。こうなったら家の中でできる楽しみを見つけるしかありません。新しい料理に挑戦する、作ってみる、食べてみる、廊下をピカピカに磨く、日頃後回しにしていることをさっさと済ませましょう。その後涼しい部屋でお昼寝をしましょう。この声の広報が皆さんの生活の潤いでありますように。それでは来月号も楽しみに待っていてくださいね。最後までお聞きいただきありがとうございました。